笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。毎日暑いですけれども、お元気ですか？こう暑いと家から出るのも億劫になりますよね。我が家の子供たちも夏休みに突入したのですが、最近ね、取り付けたクーラーで部屋が快適になったせいか、もうずっとね、自分たちの部屋にこもって YouTube 三昧の生活を送っています。ゲストは株式会社マーベラスクリエーション代表取締役社長の二階堂秀樹さんです。師匠である松尾田さんとの掛け合いトークが絶妙でね、思わず笑ってしまいますよ。どうぞお聞きください。インタビューは新宿歌舞伎町にあるグレイスリー新宿のカフェテラスポンジュールで行っております。
そうだったんですね。あ、じゃあ月の半分いなかろうが、
はい、
お金さえ入ってればもう
でもそうでもないですよ、やっぱり僕が
そうです、ね、やっぱあの普段は赤ちゃん言葉で喋ってるみたい
な甘えてる感じですか？
ちょっとですね、あのここはね、まあまあまあまあまあ、まあ、
編集なしで行った方がいいですか？
まあ、まあどっちでもいいです、出してもらっていいですよいいですけどあの当然そのいない時期が多いので、僕が家にいるとやっぱり息子とかは僕と一緒にいたがることが多いんですよ。
で、
はい、僕が部屋でその、まあ、仕事してても横に来て宿題したりとか、横に来て遊んだりとか、大体僕の部屋にいたがるんですよね。で、妻もやっぱり僕がいるとなんか買い物に行くときも一緒に行きたがるし、っていうのはやっぱりありますね。なんか
やっぱり会社員時代と比べるとご家族で動く時間も増えた感じですかね？
あ、増えましたね。例えばそれこそその会社とかって残業があったらもう帰るの遅くて、もう帰って風呂入って寝るだけみたいなこともやっぱりあるじゃないですか。
顔も合わせない、
はい、っていうのがありますけど、やっぱりね、そういった意味では家に帰ってくれば僕がいるっていう状況で、まあ、月の半分ぐらいはやっぱりこうやって出張させてもらってますけど、それでもやっぱりトータルで見ると家族といる時間はおそらく一緒にいる時間というのは増えましたね。はい、
神社とか仏閣に行く時間も増えたし、
私の妻がですね、はい、まあ、妻も私もなんですけど、仏閣とか神社とかが好きで、妻とのデートって言ったら大体そのどっかのなんかすごい阿弥陀様があるよみたいな見に行ったりとか、
もともとそういうのが好き
なの？まあ、もともと、まあ、葬儀社に入ってて、あの妻とも葬儀社で知り合ったんですよ。
で、
まあ、そういうのが
車ぶつけてね、
そう、車、僕の車ぶつけられたんですよね。車ぶつけられたのが今の妻なんですけど、それきっかけで仲良くなったんですけど、
そうですね、どこに出会いがあるかも。
その後にあのラブホにね、30日連泊するっていう。
ここはどうかな、ここどうかな
大丈夫です
YouTube でも言ってる
からね。 YouTube で言ってる、はい、そうなんだ、面白いなんかこう、何でしょう、二階堂さんの動画を見てるとね、
はい、
すごいユニークなものが多いんでお子さんとの遊び方とかも普通のお父さんとちょっと違うのかななんて思うんですけど、
どうなんですかね。僕、普通のお父さんというか、僕のお父さん自体が、
普通じゃないですか、
ね、普通じゃないんですよで、まあ、自営業だったんで、自営業でその自宅で仕事をずっとしてたので、ずっと僕は親って家にいるのが当たり前の感じで過ごしてて、でうちの父親は僕を遊びに連れて行くときって自分のしてることを一緒にさせるっていう方針だったんですよね。でうちの父はゴルフが好きで、
はいはい、
なので僕は小さい頃から遊びに行くって言ったらゴルフ場にコースゴルフのコース回りに行くっていうのが遊びに行くとか、スキーに行くとか、
すごい優雅ですね
ゴルフとかスキー、
ちゃ3歳からあのドラムをやって
る、あ、ドラム
を英才教育、そう、 ECC ジュニアに向かって
じゃないですか。いや、
小学校4年生でマンゴージュース飲んでた。
それはそんなに珍しい。
僕らがやっぱコーラとかファンタとか飲んでるけど、もうマンゴージュース飲んで
絞ったやつ
ですね。確かに当時は珍しかったですね。
マンゴーそのものも見たこともない
です。見たことないですよ。
ですよ。
あんまり馴染みはなかったですね。
う
ん
う
ん、
その時にもうすでに、ね、ジュースになったものを飲んでた。金持ちじゃない
で、金持ちですね。
毎年スキーに行くとかって、九州じゃ まあないですよね。
ああ、そうなんですか。
まあ、九州に雪がないですからね、そんなにね、ゲレンデもないし。
どの辺まで行ってた
んですか？大体長野とか、まあ、あの苗場とか、
遠い遠い、
ね、苗場が多かったですね。
当時苗場って言ったらあのユーミンのね。
あ、そうですそうです。
もう金 金持ちの極みですね。
金持ちの極み
ですね。父親がそういうところにお金を惜しまなかったっていうのもありますし、その僕の習い事に関してはもうお金を惜しまなかったので、多分そういうところだとは思いますけど、
そういう環境で育ってらっしゃるから。
そうなので、その息子と何を遊べばいいかなって思った時に、まあ、だから僕は逆にですね、息子がやりたいことをさせてあげたいっていうのはあるんですよ。で、息子と何かして遊ぼうと思った時に息子に聞くと、なんか大したことないこと言うんですよ。
どんなことですか？
トランプするとか、なんかもう そんなんなんですよね。で、なんか微妙だなと思って、でいろいろ僕はそういうのじゃなくて、はい、その、まあ、教えるわけですよ、いろんな遊び。例えば今とかも息子ポケモン大好きなんで、大体もう一緒にポケモン GO してるんですけど、まあ、そういうのが多かったりとか、
街を歩くわけですね。
あ、そうですそうです。で、息子がなんかどこどこに何々が出現したとか言って連れてってみたいなこと言って、よし行こうかみたいな感じで。
じゃあその移動距離とかも普通の家族と違う感じじゃない
ん
ですか？
いや、そんな移動しないですよ。そんなにその隣の県とかに行ったりはしないですよ、さすがに。
あれですよ、動画見てもらったら分かりますけど、はいはい、息子さんの携帯持ってきてるんで。
あ、
2台持ちでやってます最近。
あ、そうです。息子の携帯を預かって
沖縄行く時とか札幌行く時も持ってきて、
ゲットして帰ってあげる。
あ、そうです。遠方に行くと、その普段出ないのが出たりとか、イベントとかがあるんで、そういう時はもう息子の携帯も僕が持って行ってしたりはしてますね。で、まあ、普段はもう息子とバイク2人乗りでビーッと行って動き回ってみたいな感じです。
動きますよね、それね。
まあ、結構喜んでくれてますね。
そうなんだ、うん、どんなお子さんに育ったらいいなとかありますか？
そうですね、まあ、特に正直ないんですよ、うんうん、特に正直ないんですけど、まあ、とにかく人に迷惑をかけない、感謝を忘れないっていうところをやっぱり一番メインで僕は指導してるので、だからもう人にね、何か、まあ、してしまってもしょうがないじゃないですか、子供なんで。感情的に何かをしてしまったら、とにかくそこで謝れるかどうかとかっていうのを、あとしてもらった時にありがとうってすぐ自然にやっぱり出るかどうかとか、そういうところだけはもう重視してるので、まあ、礼儀礼節だけきっちりしてれば、あとはもうどうにでもなるんじゃないかなと思って。大体人間って苦労するのそこだと思うんですよ。
そうですね、
そこができれば多分苦労しないんで、人間関係
が構築していけますもんね。
そうですね、人から愛されれば何でもやっていけるんで。
笑ってらっしゃいますよ、松田さんが。
友達いないやつがよう言うな。友達ゼロだ。友達いないやつがよう、そういうこと言うなと思って聞いてた。
僕は
もう面白くない、
ちょっと笑いが言われておりますが、
はい、何も言えね。
何も言えずぼしだったようで。素敵な奥様とね、可愛い息子さんと囲まれて。
そうですね、
はい、幸せですね。
そうですね、幸せですね。今ね、
今ちなみにプライベートでなんかハマってるものとかってありますか？
私ですね、結構熱しやすく冷めやすいタイプなんですけど、で興味があればというか、やったことないことって基本何でもやりたい人なんですよ。で、例えば誰かが何かをやってるって言ったら、おー、僕も一回一緒に行っていいみたいな感じのタイプで、とにかくやったことないことはまずやってみたいっていう感じのなんですよね。で、今はずっと僕そんなんで熱しやすく冷めやすいんで、だいたい何でもちょっとやってもすぐやめるっていうのを繰り返してきたんですけど、今はですね、テニスはずっと続けてます、学生時代から。
そうなんですか。
これだけはなんか自分にこう合うとか合わないとかあるんでしょうね。テニスと筋トレだけは学生時代からずっと好きで。
確かに筋肉すごいですよね。
もう脂肪もその分つきましたけどね、最近はね、本当。
すごい鍛えてらっしゃる、
はい、なので、まあ、息子もねスクールに通わせてるので、
で息子さんと一緒にテニス行ったりとか。
そうですね、そんな感じで過ごしてますね。
素敵ですね。今ね、子供さんたちの何ですか、夢とかで YouTuber っていうか結構上位に上がってきてるじゃないですか、う
ん、はい、
その YouTube を使ってね、活躍してらっしゃるお二人にお聞きしたいなと思うんですけど、お二人にとって YouTube とはという質問を投げかけたら、どんな答えを返してくださるんでしょうか？
わあ、難しいですね。
ごめんなさいね、最初にインタビューしますって言った中にないものを聞いてしまいました。
、うん、結構難しいところですよね、 YouTube とはっていうのはね。なんだろう、まあ、手段の一つなんですよね、結局は。 今 それこそ YouTube でやってることって、まあ、教えてることとかその松尾さんから習ったことも含めて YouTube でやってることは今までブログでやってたことなんですよ結局、時代的には、昔ブログでやってたことを今 YouTube でやってるっていうそのステージが変わっただけで、だから今後例えばその YouTube、 まあ YouTube 今 Google のね、サービスの一つになってるんで衰退することはまあここ先10年とかないでしょうけど、これがもし廃れてきて何か新しいそれに変わるようなメディアが出てきたとしたら、多分そのメディアで今と同じことをやっていくだけだと思うんですよね。なのであくまでも媒体が YouTube っていうだけであって YouTube であることに特別な意味はないんじゃないかなっていうのは思いますけどね。おそらく。
ありがとうございます。松本さんはいかがですか。松本さんにとって YouTube とは。
僕はあれですね、ファンのコミュニティです。
あ、
僕に対するファンのコミュニティだと思ってます。
なんかいい人みたいですよ。僕がなんか
悪い人じゃないです。
いや、いい人、いい人ですよ、いい人ですよ。
確かにな
んか僕がなんか利用してるだけみたいな感じになっちゃいましたけどね。
いやいや、そんなことない。
いや、ほら、あの稼ぐことに対してあんまり僕が執着はもともとないじゃないですか。
そう、
昔すげえ貧乏だったんで、まあ、貧乏にならなければいいっていうところで来てるんで、あんまこれ以上稼ごうとかどうかしようとかっていう野心があんまないので、
そうなんですよ、
目指したいだけなんです。
あ、1個お伝えしておかないといけないのが、はい、あの私はそれこそ二階堂のビジネス三昧っていう今チャンネルを運営してて、はい、松尾師匠は、松尾道中記っていうチャンネルを運営してますけど、はい、そもそもやってるスタンスが違うんですよね。で、僕はきっかけとしてお小遣い稼ぎをしたいために始めたそのチャンネルの延長で今残ってる状態なんですけど、まあ、そこでせっかくまあ起業したのでビジネス発信をそこでしていこうっていうふうにまあ作り変えた状態なんですよね。なのでまあ情報発信として使おうということで使ってます。で、松尾田師匠に関しては、そこでの収益どうこうとか関係なくて、単純にもうファンサービスとして行ってる場なんですよね。なのでそこが多分普通の YouTuber と明らかに違うところだと、
収益は合わないです
思います。
あの僕のチャンネル、その顔出しをしているチャンネルは、今どんくらい5600人くらいいるんですけど、毎月1万円から2万円なんですね、収益。使ってるお金は毎月80万くらい使ってる。
完全な赤字になってる感じなんですね。
そうです。でもまあ喜んでもらったりとか、やっぱそのプレゼント企画も毎回やってるんですけど、それ喜んでもらえればそれでいいのと、それでファンがついてもらえればそれでいいかなっていうと。
それも別にきっちりとこの収入の軸があるからできること
ですよね。そうです、はい。
なんか理想的じゃないですか。あの
趣味ですよ
ね、うん、趣味で、趣味がそのとことんやっていける、趣味にお金つぎ込んでとことんやっていけて、そこにファンが集まってきてって、一番皆さんやりたい憧れのところかなって思うんですが、
ただなんかこう教え子とかに編集をやっぱ頼む時もあるんですけど、そうすると教え子にもお金が回るので。
そうですよね、はい、報酬として支払って。
そうです、そうです、うん、いいかなと思います、
松岡さんがいつもこう出張の時に、まあ、二階堂さんはじめ今日もね浦野さん来てくださってますけども、教え子の方たちと一緒に動かれるっていうのはそういったこう土台があってっていうことですか。
そうですね、うん、基本的に教え子に仕事を振るんですけど、振るだけなんだ僕は。
振る、
はい、仕事取ってきて、まあ、っていうのが大体多いですね。
普通あのコンサルタントとかって、はいはい、あのそれこそ企業コンサルタントしてる方って法人とのつながりとか結構あったりするじゃないですか、でそういった場合、例えばその映像制作の仕事が、もう一件受注してきましたよって言ったら、例えば自分の弟子に、それを振りますと、で、そこでの報酬を例えば折半しましょうとか、何割もらいましょうとかっていうのが普通だと思うんですよ、ただそこがやっぱり変わってるところで、松尾田師匠の、 あのそのまま上から下に、下ろしてもらって間を全く取らないんですよね。だから教え子としては営業をしてきてもらうっていう、その仕事を取ってきてくれるっていうだけの話になっちゃうところも
良くないですから、営業ができない人のために僕が動くって、僕はみんなでけえ仕事持ってきたぞっていう優越感ですね。ほら見ろと、これで離れられんやろみたいな。
あ、そこに喜びがあるから成り立ってるわけですね。
そうそうそうそう、
なるほど。
お金じゃないので。
なんか今松岡さんはどこに旨味があるのかなって思いながら聞いてたんですけど、うん、そういうことなんですね。
そうそうそう、実務をする場合はいただきますけど、ちゃんと、まあ、って言っても打ち合わせぐらいだったら別に僕はもらわないので。
あ、そ
務をちゃんとするとか、僕がメインの仕事だったら僕はもらいますけど、もちろん、うん、
感動しますよね。
まあ普段あんまりいないですよね、本当にあんまとか見たことないですもんね、
皆さんだって独立したはいいけど営業ができなくて、やっぱり会社に戻っちゃおうかなっていう人って多いですから、そういう意味で松岡さんのところにいると営業してきてくれる。
そうですね、
だから会社自体を、はい、そのなんて言うんでしょう、その起業家同士がやってるみたいなイメージで持ってもらって、はい、これが得意な人、これが苦手な人っていれば、そこを補い合うような感じで、だいたい僕はいろいろできるので、その足りないところを僕が補ってるようなイメージで。
なるほど、じゃあそこに自分だったらこんな特技がありますって言ってポコッと入れてもらったりとか、そういう感じで、
そうですね、例えばツールを作るのが得意とか、はい、プログラミングが得意っていうのが、そのうちの仕事で稼いでもらって、その分のお客さん取りに行ったり営業したりするのは僕がやるから、はい、プログラミングやってる人って営業が苦手だったりするので、
そうですね、
そこは代行したりとかしますね、うん、間は一切取らないので。
なんか素晴らしいビジネスコミュニティになってるんですね、その師匠と教え子っていう関係性だけじゃなくて、
そう
ですね、株式会社松岡みたいな感じなんです
ね。そうですね、なんか、
はい、素敵ですね。
だからといって起業したのに会社員みたいな扱いしてたらやっぱあれなんで、はい、うん、みんながやっぱりその自由にできた方がいいですよね、はい、そうですね、意味ないですよね、うん、
素敵な師匠と共に歩んでこられたわけですが、
はい、
今後の野望とか、どんな
一番興味あると
か、ね、どんなことを目論んでるのかな。
いや私ね、表にというか言ったことがないんですよ、家族以外に。
あら、聞いちゃっていいです
か、今後の展望って、はい、うん、言ったことがない、まあまあ、せっかくの機会なんでね、はい、別に隠してるわけではないんですけど、はい、言う機会がなかったんであれですが、松本さんには多分ちらっと話したことあるんですけどね、将来的には家族でカフェを経営したいと思ってて、ただそこでカフェでその例えば稼ぐっていうことを意識してやってると結局のところ面白くないし、なんだかんだこういろいろストレスもたまると思うんですよね。なので、どこかのタイミングで、まあ、僕の中では50歳までかなって思う、50歳までにっていうところを目標にしてるんですけど、その後きちんと一生食べていける、まあ、好きなように暮らしていけるぐらいのある程度のやっぱり、資産っていうのを構築した状態で、そこから、まあ、カフェを趣味としてやっていく、で、まあ、多少赤字になってもずっとそのまま楽しんでやっていければいいかなっていうところも考えてるんですよね。で、何かそのビジネスモデルとしての形っていうのもカフェっていうのがあれば、まあ、子供にも残してやれますし、まあ、その子供にね、ただで経営者の座を譲るっていうつもりはあんまりないんですけど、そこをやっぱり何かそのビジネスとしての形っていうのを見せてあげられるっていうのって大事かなっていうのも思ってるんですよね。なのでそういったところはちょっと将来的な目標にはしてますね。
素敵ですね。いろんな飲食業ある中で、はい、なぜカフェだったんですか。
カフェというか、まあ、具体的にはですね、ライダーズカフェみたいなのを作りたいなと思ってて、
ちょっと特化した、
はい、僕自身がバイクが好きなんですよね、学生の頃からずっと。で、バイク屋で働いてたこともあったりして、で、バイクが好きなんですけど、バイク乗りの集まるカフェってどんどん潰れてるんですよ。昔はもうツーリングスポット行ったら絶対喫茶店というかそういうバイク乗りの集う場所があって、
アミーゴみたいな、
ね、アミーゴみたいなところがあってですね、中で
アミーゴ
分かんない
あ
バイク乗らないんで、
あ、多分仮面ライダーの、
あ、
仮面ライダーの中に出て
る、あ、そうです、
立場の東米が
おやさんがやってる喫茶店
ですね。
なんかこうバイク乗り同士がこうバイク止めてそこで中でコーヒー飲みながらその自分のバイクの自慢話したりとかっていうのってなんかすごく楽しい世界なんですよ。バイク乗りってなんか仲間意識がこう変に強くて、知らない人同士でももうなんかバイク乗ってるっていうだけでなんか仲間意識が生まれるようなところがあるんですよね。ただそういう人たちがやっぱりバイクを止めて休める場所とかそういう集える場所ってだんだんやっぱりその経営的な問題でそういうカフェってなくなっていってるの で特に九州って バイク乗りにとってのいいスポットってすごく多いんですよ、うん、ツーリングスポットって、うん、なのでなんかそういうところで、まあ、特に今福岡にいて、九州の玄関口ですし、まあ、そういうところで何かしらそのバイク乗りの集まるようなカフェっていうのが、まあ、趣味兼ねてできれば楽しいかなとか思ってますよね、
楽しみですね、
うん、あれでしょ、二階堂グッズが置いてあったりとかするんでしょ、
なんかあ
の芸能人の慣れの果てみたいな、なんかそんなやつでしょ、芸能人売れなくなったからもしかしたらなんかカフェやるの、そんな感じです、
ね、ポストカードとかですか、
そうそうそう
買いますかね、
ガンタクとか、
あの顔ペタペタ、
ガンタク、
魚タクじゃなくてガンタクね、あの顔
ではですね、告知とか、
はい、
あれば
告知、はい、ですね、はい、ちょっとこの公開日からどのぐらいのタイミングになるかわからないんですけど、は
い、すぐだと思います、
はい、今週末はですね、
来週末
になるかな、8月4日8月5日の日程で、まあ、先ほどお話しした YouTube のスクールとか、あと松尾田さんが法人向けに、はい、事業者向けにお教えしている、YouTube の、活用の内容とかっていうのをワークショップとしてまた行うんですよね、はい、で今回に関しては実はその法人向けにお伝えしている内容もお話しするんですが、実は私も知らない内容で、うん、私も習ったことがない内容なんですよね、はい、っていうところもあって、まあ、当然個人の方が副業としてそのやっていくっていう今まで通りの YouTube の, その収益特化の使い方っていうのもお伝えします。でそれを8月4日5日の2日間の日程で行うので、あのよろしければぜひ来ていただきたいなっていうのと、あとあの、まあ、いろいろイベントというかそういう動きがあったりとか、まあ、スクールとかもやってるので、そういったところっていうのは全部メルマガの方でですね情報配信させていただいているので、まあ、興味がある方はメルマガ読んでいただければと、はい、無料なんで、
無料メルマガ、
はい、なので、まあ、本当にそれこそビジネスに役立つような内容とか、なんかこうモチベーションを高める内容とかそういったものもあるので、ぜひ読んでいただければと思います。
はい、こちらメルマガ私も読ませていただいてるんですけど、
ありがとうございます、
はい、非常にためになる面白い、あの松尾田さんへの愛もとても伝わってくる内容に、
そう分かんないですけどね、偽装してる感じがなんかその
、まあ、あの松尾田さんも読むって分かってるんでね
、はい、でそちらでいろいろと、ね、お知らせもしてくださってるので、はいはい、読んでるだけでもためになりますので、はい、ぜひぜひご登録を
よろしくお願いします、
は
い、
登録の方のフォームを、
はい、
番組のブログに貼らせていただきますので、
はい
はい、こちらを
よろしくお願いします、
はい、読んでいただきたいなと思います、はい、ではですね、こちらの番組が、今起業の準備をしていたりですとか、うん、あとは私のようにこう自分で自分の得意なことでお仕事をしていこうと、起業を始めてまだこれからうまくの軌道に乗せていくみたいな感じの方もいらっしゃるんですね、
はい、
そういった方に向けて、二階堂さん会社員からご自分でやられて非常にこうトントントンといい具合に来ている方なので、なんかそういった方に向けてアドバイスがあったらなと思うんですが、
はい、松尾田師匠からの方がいいでしょうね、
はい、うんうん、実際見てらしてね、
そうですね、
二階堂さんをずっと見ていらして、うまくいく人うまくいかない人っていう違いなんかもあると思うので、そういったところも含めて、
年代でちょっと違うんですけど、
年齢、
年代です、ね、
年代、はい、
例えば若い人だったら、
はい、
あの週もう2パターンなんですよ、
ええ、
就活が嫌で起業したいっていう人と、
ええ、
もう一つは本当に起業がしたい自分でお金を稼ぎたいっていう人、2パターンなんですよね、もうその就活から逃げるんだったら会社員の方が楽なんですよ、
正直
起業するより会社員の方がだいぶ楽なんで、会社員になった方がいいんですけど、その本当に起業したいっていう人と、あとはだいたい30代、20代後半から30代になって、インターネットっていう起業の選択がない方、ネット起業っていう選択がない方、だいたい起業したいけど何をやっていいかわからない、だからとりあえず飲食店とかっていう人結構多いんですよね。
確かに確かに、
とか実業を やるっていう、うんうん、雑貨屋さんやるとかっていう人が多いんですよね、なので例えばですけど、
はい、
あの整骨院やるから資格を取りに行って起業するみたいな人もいますし、
はい、
それはあんまり良くないなと、
うん、
本当にやりたいことだったらそれでいいんですけど、それでなかったらまずはお金を稼ぐことを優先した方がいいかなと思います。
やりたいことより稼げること。
そうです、まずは。
なるほど、うん、これすごく大事ですね、
はい、だからやりたいことがもしないければ、まずは起業したい、でもやりたいことがない、何をしたらいいかわからない、はい、自分にスキルがあるかどうかもわからないという場合は、とりあえずお金を稼ぐことを先にやったらいいです。
それはちなみに、はい、何をすればいいですか。
インターネットが一番簡単だと思います。
インターネットを使ったビジネス。
そうですね、正直インターネットビジネスっていうのは元手がかかんないんですよね。習う分のお金はかかるにしても、それだったらもう例えば何か資格を取って開業するにしても、そこからお金がいるじゃないですか。店舗の費用だったりとか、設備投資がかかるんですけど、そこがかからないんですよね。 YouTube にしてもただなんで、インターネットの回線代ぐらいと電気代ぐらいじゃないですか。なのでそこから始めた方がいいんじゃないかなとは思います。今の世の中にあった起業の仕方っていうのをした方がいいかなとは思います。でお金があるとできて、二階堂さんみたいにそのカフェをやるとか、っていう目標に向かってお金を稼いでいくっていうのが正しいんじゃないかなとは思いますね。っていうのも福岡って飲食店激戦区だったりするんですけど、
美味しいイメージが
ことごとく潰れてるんですよ。
そうなんですね。
もう知り合いでもやっぱり600人700人とか潰れてたりとかするんで、違う、知り合いでも600人600万700万とか負債を負って、潰れたりもしてるんで、そういう、失敗してる人たちも見てきてるわけですよね。でそれもなんか僕がインターネットを教えてて、でもやっぱり飲食店をやりたいって失敗してきてる。インターネットの方でうまくいってるにもかかわらず飲食店をやって、無理に融資通して返せずに潰れてとか、そういうのを見てきてるので、やっぱりその元手がかからないものを先にやって、資金を作った上での起業というのが一番いいかなと思います。
二階堂さんが、短期間に成功できた、そのコツというか、それはズバリ何だと思いますか。
短期間に成功できた、信じたからじゃないですか。
信じた、何をですか。
僕をです。
なるほど、やはり師匠を信じて。
例えばノウハウにしても何にしても、これ本当にできるのかなって半信半疑でやってる人と、これをやって僕が成果出してるんだから、やれば同じようになるって思ってやる人で成果が違ってきます。半信半疑でやる人はこっちの方がいいんじゃないかなとかって自分の中で思ったりとか、やっぱり一人で作業していくとそっちにブレたりするんですよね。そうなるとうまく稼げて遠回りになったりするんですけど、そこを信用してもとにかくずっとやる。
その何でしょう、疑問に思ったことはすぐにこう相談してたっておっしゃってましたね。
そうですね、
そういったこの二階堂さんのスタンスっていうのものもやはり大事です
ね。大事ですね。疑問に思って相談しない人は自分で勝手にやっちゃうんで、
やっちゃいます、
絶対失敗するんです
よ。まずい、ドキッとしましたよ。
ほうれん草をする人の方が伸びますね。
そうですね、大事なんですね。
そうですね、
師匠もうこの人と決めて信じてついていく
の方が、っていうかそう、普通そうだと思うんですよね。じゃないにしても僕は1日2時間ぐらいっていうのを目安に言ってるので、無理な時間は言ってないんですよ。無期限ですし、で焦るのが一番ダメなんです。
自分のね、それこそその分からない世界なわけじゃないですか、飛び込んですぐって、そんな中で例えばそれこそ旅行行った時に旅行先のガイドさんが道案内してくれて、それに黙ってついていきますよね、普通ね、こっちの方が近いんじゃないかって言う人いないじゃないですか。それと同じなんですよね、結局ね、知らない場所を案内してもらってるんだから、黙ってついていけばいいだけの話で、
確かにですね、
そうすれば絶対一番最短距離で着くの分かってるからですね。
奥さんがすごいんですよ。
ああ、そうなんです、さっきのじゃがりこの、
そうです、じゃがりこの奥さん、じゃがりこさんがすごくて、
じゃがりこさんって
松本さんがどんくらい稼いでるかっていう、月に何千万って稼いでるっていう話をしたらしいんですよ、奥さん。つまりそしたら奥さんが、じゃああんたもいけるやん、
よかったねって言われました。
本当だ、奥さん素晴らしい。
僕はそこは結構意外で、私の妻の家系ってみんな会社員家系なんですよ。で結構 それこそ転職もほとんどしないぐらいの、もう卒業して就職したら定年までそこにいるのが普通っていう、それが真っ当な生き方だっていう意識が強い家庭で、妻の 兄2人いるんですけど、はい、2人とももうその状態なんですよね。ずっと一緒に勤めてずっと長いっていうような、
パンツ姿を見られた、
はい、初めて会った時僕パンツ一丁だったんですけど
衝撃ですね、
まあ、そんな状態で妻もやっぱりその、まあ、サラリーマン志向が強いというか、うん、そういう感じだったんですね、もともとは、はい、っていう感じもあって、まあ、当然企業も反対されて、僕はその時もう押し切って起業してるんですけど、正直なんですけど、まあ、ただそこで松岡さんのことをお話しして、まあ、そういった時にそこまでいけるんだったらじゃああんたもそこまでいけるんやん、よかったねって言われて、この人はでもその、まあ、経営者の妻というかそのをサポートする立場としての思考があるんだなっていうのをすごく驚いたんですよね、僕自身も。
器が大きいですね、
だなと思いました。
考えたらさ、
はい、
僕のコンサルティだけで1000万以上稼いでたあんた得したね。えらい安い自己投資よね、そう考えたら、
ね、そうですね、
面白いなあ、ね、
確かに
今ふと思ったけど、
そうなんですよ。
何十倍稼いで
る、起業するまでにコンサルティはもうペイしましたし、
そうですよね、
起業してだから起業してそのスクールを始めて、はい、起業してスクールを始めて3ヶ月で月収100万いって、うんうん、でそこから1年で月収1000万いって、でそこからだからもう今 1年半ぐらいですか、はいはい、1年半ぐらいでもう法人化っていうところまでこぎつけたので、
うん、そうなんですね、今日ねインタビューをしてるのが7月の終わりなんですけれども、はい、8月、
はい、8月1日からですね、法人化ということで、はいは
いね、新しい社名の方でご紹介はさせていただいてますけど、ね、は
い、ありがとうございます、
はい、おめでとうございます、
ありがとうございます。
素晴らしいですね、はい、今日はゴジラのケーキ
で
お祝い、
あ、そうなんです、ゴジラケーキ、自分へのご褒美っていう一番嫌いなパターンです
けど、ね、お店の紹介するのを忘れていました。
あ、はいはいはい、
ここがですね、ゴジラがいるホテル、
はい、ゴジラヘッドが
グレイスリー新宿なんですけど、私初めて来たんですが、
はい、歌舞伎町のど真ん中ですね、
ね、ど真ん中に歌舞伎町で、こちらはよくいらっしゃるんですか。
私はですね、まだ一回もここ泊まったことないんです、実は。
僕はずっと泊まってる
んで、松田さんの常宿ということで、はい、
そうですそうです。いいですよね、これ本当、それこそゴジラが好きな人だったら全国からここに泊まるために来る価値あるぐらいのホテルだと思うので、
ゴジラルームもある、
え、宿泊のお部屋が、
はい、ゴジラ の、 その
いるんですか、
でっかいフィギュアがある部屋がある、うん、
そこは別料金だったりするんですか。
ちょっと高いんですよ、ただ怖いんで僕はそこ選ばないですけ
ど、ゴジラがいるから
怖くないですか、ゴジラいたら
ちょっと
怖いよ。
まあそうですね、
あとあの顔が見える部屋もあるので、
あ、
そうですね、窓から、で怖いじゃないですか、
怖い
だから選ばないんですけ
ど。あ、ゴジラが好きだから松本さんここに泊まってるわけじゃないんですか。
あの風呂トイレが別だから泊まってるだけ。風呂とトイレが一緒なのが嫌、洗い場がちゃんとついてないと嫌なの、集中が多いんでやっぱ疲れ取れないんですよね、
そうですよね、
うん、もうここなんだ、お店の名前は、
ここが、ボンジュールですかね、
あ、そうですね、
はい、8階のカフェですね、はい、ラウンジですね、
はい、ボンジュールというラウンジなので、はい、させていただいておりました、はい、最後になっちゃった。
ここ結構おしゃれでね、ランチとかも結構充実してて、はい、よかったですね、
しかも宿泊者はドリンクいっぱい無料のあれついてて、
あ、なるほど、
ね、はい、美味しくお茶もいただきながら今日は楽しいお話を聞かせていただきまして、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。松尾田市長に弟子入りしてからあっという間にね、成果を出した二階堂さん、売上はもうずっと右肩上がりでね、ついに法人化というタイミングでのインタビューでした。成功する人の特徴、聞いていただけたでしょうか。師匠を信じる、言われた通りにやる、疑問はすぐに質問して解消、これがね、できてる人って案外少ないんですよね。私も人のことは言ってられないんです。気をつけようと思います。この番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、次戦他戦は問いませんので、ぜひ番組のブログか私のホームページ、さくらみゆきの幸せ体質オフィスの方からね、メッセージを送ってください。お待ちしてます。 この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。